フォトテック。
こんにちは、アクシーです。
こんにちは、陽平です。
この番組ではほっと一息つけるテックな話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。陽平さん、
はい、
SNS やってます？
たしなむ程度には。
どこのアカウント持ってますか？ツイッターは持ってますよね。
はいはい、ツイッターやってます。
フェイスブック？
フェイスブックもある。
インスタ？
インスタもある。
おお、じゃあまあ一通りやってるって感じですね。
うんうん。
なんか用途は分けてますか？
用途分けてましたね、昔。
あ、昔は？
うん、ツイッターはなんかちょっとテクノロジー的なこととか多めだったり、
はいはい、
フェイスブックはまあなるべくこう知人だけに共有するようなこととか書いたり。
うんうんうん。
インスタは何だろう。インスタはよくわからないですね。なんか、
うん、なるほど。
飯の写真ですかね。
ああ。まあじゃあそれなりに媒体というか SNS によって使い分けをしたりとか出す情報を変えたりしてる、してたって感じですかね。
してたって感じですね。もうなんか最近そもそものアクティビティがすごい落ちてるのを感じていて。
そうですね、
はい、
うん、確かにそれは僕もそうなんですけど、今日はちょっと SNS って怖いですよねって話をしたくて。
はいはい、いろいろあるけどね。
というのもですね、私もツイッターはやっていて、アット941っていう、
うん、
もうなんだろう、日本で流行りだした頃にサクッと取れた、
はいは
い、いいアカウントを持ってるんですけど、一応フォロワーがね8000ちょいとかなんですよ確か、
はいはい、
ちょっと自分のフォロワーの数を気にしてないんですけど、いくつだっけな、あ、8700、あ、結構いるんだな。
結構多いですね。
そうですね、
うん、
でまあまあなんだろうな、昔ながらの雑多な感じで一見適当にやっているんですけど、一応気は使っておりまして、私なりに、
うんうん、
ただこうなんだろう、 IT 系のエンジニアがフォロワーに多くって、まあどっちかというとそういう IT 系の話をするっていうのに、まあ私は使ってるつもりなんですけど、
はい、
結構見られてんなっていう意識があってですね、まあ、とりあえず、まあ、僕らの業界、いわゆるエンジニアに近い業界というか、エンジニアサポートみたいなことをやってるんですけど、仕事では、
うんうん、
まあ、ネトストみたいなことよくやるわけですよ。この人ってどんな人なんだろうって見るときに、ツイッターやってたらとりあえずツイッターはざーっと見るんですけど、
はいはい、
何見てると思います？
え、タイムライン
と思うじゃないですか。
うん、
僕ら見てるの、僕らってまあちょっと主語大きいですけど、まあ、僕とかその近しい人たちが見るのってで分かるってよくなるんですけど、うん、その人のいいね欄をめっちゃ見るんですよね。
おお、はいはい。
何に対してこの人はいいねってこうつぶやくより簡単じゃないですか。
確かにね、うん、
最近ってこうアクティビティ落ちてるって言われるんですけど、いいねってみんなめっちゃするんですよ。
そうかもしれない。
だからね、その人のいいねを見ますね。とりあえずざーっと何スクロールぐらいするかな、ひたすら見ます。飽きるまで見て、あ、なるほど、こういうことに興味があるのかみたいなのが、
うんうん、
ツイートとか RT とかより如実に出るんですよね、いいねなんて。
そうかもな。でも
なのでね、皆さんいいねは気をつけてくださいという話が一つと、あとは、うん、まあ、フォロワーの関係ってあると思うんですけど。
ありますね。
前に言われてちょっと怖かったのが、もう随分前ですけど、
うん、
あ、やっぱりあの人御社に入ったんですねって言われたことがあって。
あ、はいはいはいはいはい。
公開してないんだけど、
うん、
特定のタイミングで、まあ、例えば A 社の人たちが一斉にその人をフォローしたりすると、
うん、
あれ、あの人あの会社に入ったのかなみたいなのがすごい分かっちゃったりするんですよ。
結構前から言われてますよね。
そうそう。なので私は誰をフォローするかってすごい実は気にしていて、見られてることをすごい意識していて、
うん、
なのでエンジニアをいきなり、例えば著名なエンジニアがうちの会社にやってきたってなっても、 その人がまず公開してない状態だったら、そのツイッター上で宣言してない状態だったら、
あ、はいはい、
まずフォローはしないんですよ。
大事なことかも。
リストに追加してそっと見守るみたいなことをしていて、
うん、
なのでちょっとね、フォローフォロワーっていうのは結構みんな見てるよっていうのをちょっと一応皆さんにもお伝えしておこうかなと思ったのと、あと最近ツイッターのタイムラインとか、まあ、そのいわゆる SNS のタイムラインのアルゴリズムってすごい話題になるじゃないですか、
うん、そうですね。
もともとはそのフォローしてる人のだけがこうタイムラインに出てたんですけど、
はい、
いろんな変遷があってこう広告が出るようになったりとか、その人が興味ありそうな話題のフォローしてない人のツイートが出たりとか、
うんうん、
その SNS 全体で話題のものがこうタイムラインに出てきて、
うん、
俺が思ってたタイムラインじゃないみたいなことってもうここ数年ずっとあるんですけど、そういうのにものすごくこういいねとか
出ますね。いいねはすごい出る。
めちゃくちゃ使われるんで、
うん、わかる。
その他の人がフォロー、フォロワーの関係とかで見える情報っていうのはすごくこうサービス側もめちゃくちゃ活用しに来てるっていうのをかなり意識しながら生きていないと、なんというかそっとやってるつもりが全然そっとやってなかったみたいなことになりがちなので、ちょっと皆さん気をつけてくださいねって話を今日はしたいなと思っておりました。
それは本当そうですよね。最近なんかリストに入れてるやつとかもそのメインのタイムラインの方に出したりとか、うん、返信してるリプライの何々さんがリプライしてますよみたいな感じで、
うんうんうん、
普通返信してるツイートってその当人同士でしかやり取り関係ないはずなのにそれが見えたりとか、
そうなんですよ、
しますよね。
まあ、そういわゆる鍵垢にしてないと、まあ、そういうのが結構開けっぴろげに見られちゃうっていうのと、あとインスタだと最近は、
うん、
あなたがフォローしてるこの人もこの投稿にいいねしてるよとかめっちゃ出るんですよね。
はいはいはい、はい、
なので例えば僕らで言うとアーミーなね、その BTS が好きな人がフォローフォロワーの関係で多いので、その BTS のメンバーが何かを投稿してるやつにいいねをつけようと思ったらそのアーミーの友達たちが必ず先にいいねをめっちゃ押しまくってるっていうのが、まあパッと見てわかるんです、
はいはい、
そういうなんかいいねっていうのはこうインスタでもめちゃくちゃよく使われてるので、
ね、
あとね、そのおじさんが若い女の子の投稿にやたらいいねつけてたりするのも全部見えちゃうので、そういうのはね、皆さんちゃんと理解してやってますか、今一度自分の振る舞いを見直した方がいいですよっていうのをちょっと心配になる事例が何個もあるので、ちょっと皆さん気をつけてほしいなっていう注意喚起の話を今日はしたいなと思って話題にしました。
これね、なんか昔確か本当なのかな、あれ本当かどうかわからないけど、おそらくそうじゃないかって言われてたのが、そのツイッターのタイムラインのおすすめかな、おすすめユーザーが IP アドレスベースでおすすめしだした時期があって、
はいはいはい、近くにいるとか
会社でツイッター見てた人がおすすめに会社の友達がいっぱい出てきちゃったみたいなのが一瞬だけありましたね。
ありますよね。あと Facebook だと知り合いかもみたいなのが出たりするじゃないですか、
うんうん、
その基本実名ベースなんで、そのリアルなつながりっていうのを強固にしていって、そのタイムラインを賑やかしていって、よりリアルな関係をみたいなのが戦略としてあると思うんですけど、
そうですね、
Facebook だと、まあ、いろんな情報を持ってるじゃないですか。
はいはい、
まあ、そのもちろんアクセスしてる、自分が普段アクセスしてる IP アドレスとか、
うん、
あとは位置情報をたくさん持ってますよね。その写真とか、うん、写真の中にある EXIF っていうメタ情報みたいなのも見てるだろうし、あとは Facebook だと検索された 時、
うん、
例えば僕と陽平さんがまだつながってない、全くつながってないんだけど、僕が陽平さんを検索して陽平さんのプロフィールを見に行ったら、陽平さんの方にこの人友達かもねって出たりするんですよ。
うんうんうん、
そういうのってうまいことなってるけど怖いよなって毎回思ってますね。
これね、なんかメインのタイムラインって昔はただの時系列だったじゃないですか。
そうですね、
うんうん、でもこれってなんかただの時系列って意外とそれを維持するのって難しいと思うんですよ、
うんうんうん、
何人フォローしてるかって人によって全然違うし。
そうですね、
この情報をちゃんとした時系列で表示し続けるのっていうのは難しいと思うんですよね、
うん、
だから100万人とかフォローしてたら100万人を時系列で出すのって結構
大変、
結構な難問なんで、
ね、エンジニア的には結構大変じゃないですか。
それをねすぐに一瞬でパッて表示させるのって結構大変だと思うから、
うん、
このおすすめでこうちょっとお茶を濁すじゃないですけどあの
はいはいはい、
まあ、興味に基づいた表示にした方がいろいろ技術的にも持続できるし、多分ユーザー調査とかしてると思うんで、
うん
うん、こっちの方が絶対滞在時間が長くなるんですよね。
そうですね、それは最近話題の SNS に勤めてる友人もつぶやいてました。
なんかいいねとかこの人こういうのにいいねしちゃってるけど気づいてないのかなってこうドキドキするのとかもそういう滞在時間伸ばすことにつながってるとは思うので。
そうなんですよね、
うん、
何を良しとしてタイムラインをデザインするかっていうのは難しいとは思うんですけど、だって今ね、例えば Facebook とか見ても全然時系列ではないですからね、全く違う、
うん、
写真が多いかな、やっぱり写真付きの投稿が多いとか、その友達の反応が多いとか、あとは多分ですけど、その短い期間の間にそのいいねとかリアクションがたくさんついてるっていうものが結構上位に表示されてるように見受けられますね、タイムラインが。
そうですね、
うまくなってるなっていうところですけど。
わかる。最近だとそのプロフィールページ見に行ったりすると、それがその人の情報が出やすくなったりしてる感じはしますね、
うんうん、はいはいはい、ありますね。最近だとね、その SNS の乗り換えってまあ定期的に話題になるじゃないですか。
はいはい、
次どこ行ったらいいんだろうみたいな、ここが危なそうだから次はどこにみたいな話って定期的にあるんですけど、まあ、最近もねちょっとそういう話題もあって、ただツイッターで言うと依存してることが多すぎて、いきなりなんか乗り換えって実質むずくねっていうのがすごいあるんですよね。
そうですね、
一番近いのはマストドンとか、いわゆるつぶやき系ですけど、あれってツイッターってね、言語は違うけど一つのプラットフォームに全員が乗っかってるじゃないですか。
そう
ですね、うん、マストドンはその仕組みは同じなんだけど、サーバーをそれぞれ立てて、まあ、それぞれの星があるみたいなニュアンスじゃないですか。
そうですね、
つながれない、まあ、厳密にはつながれるかもしれないですけど、ちょっとニュアンスとしてはそういう感じじゃないので、すごい難しいというか、ツイッターにそのまま置き換わるものって本当にないなっていうのが見てて思うんですよね、
うん、マストドンだとその1億人が注目してる話題みたいなのは拾えないですからね、
うん、そうですね、
ツイッターだとそれがあるから、まあ、それが魅力に感じてたらちょっと引っ越し先としては難しいという
か。そうなんですよね、まあ、何をしたいかによるんでしょうけど難しいですね。
自分のツイートを撮っておきたいっていうだけだったら、なんか普通に今もダウンロードできるんで、ダウンロードしてどっかに上げちゃえばいいだけだけど。
そういえばこの間見た話で言うと、あれってあのメールアドレス認証とか、あと2段階認証、まあ必ず入るんですよね、
うん、
何かこうプロフィール変えたいとか重要なデータをダウンロードしたいっていう時って、まあ、認証が一度入るんですけど、その認証がエクスパイアされていて使えなくて、その機能が使えないみたいな話を最近見ましたね。
へえ。
あ、今ちょっと分かんないですけど SMS 認証が今できないという話があって、 怖いなみたいな感じなんですけどそこの認証できないから機能使えないとかやべえなって感じなんですけど、まあ、そういうのも今はちょっとあるっていうのを見かけましたね。なのでちょっとね SNS は皆さんどう使ってる、どう使い分けをしてるかもちょっとわかんないんですけど、私で言うと結構サービス自体もすごい見てるし、そのあなたに興味を持つ人っていうのは公開されてる情報だったらどこまでも見に行ってますよっていうのを一応お伝えしておこうかなと思いまして
ストーカーしてますよっていう公開発言、
いやストーカーというか、まあ、公開されてる情報をひたすら見てるだけなのででも僕が一番怖かったのは、
うん、
とあるイベントを主催する側でやってて、でそこで初めましてって挨拶した人に、串井さんのブログよく見てますって言われて、 ありがとうございますって言って、まあ僕結構ブログ見てるって言われること多いので、うんうん、ありがとうございますって言ったら、いやーあのエントリーですよね、アリのキットって言われて、それ何かっていうと僕がそのブログで一番最初に投稿したやつなんですよ。
お
おってなってすごい怖くて、でその後、まあそれだけだったらね一番最初まで遡ればいいんですけど、途中のあのエントリーも良かった、あれも良かったみたいなのをバーってまくし立てられて、完全にこれはネットストーカーやと思って怖かった記憶があるんですけど、その頃に余計なものをね残しておくのやめようって思って、ちょっと一時期ブログの非公開化をちょっとやってた時期があるんですけど、ちなみにそれを言ってきた人今一緒に働いてるんですけど同じチームの同僚なんですけど入り方めちゃくちゃ怖って思いながらリサーチ能力がすごい人でした。
そうですよね、なんか公開情報とはいえなんか全部把握してるっていうと少し
ちょっと怖いですよね、
うん、怖くなることもあるかもしれないなって思った
なのでね、その忘れられる権利とかもあると思いますけど、まあ、その前にちゃんと自分の情報をねちゃんとコントロールしておきましょうねっていうことを今日は言いたかったという回でした。
まあ見る線の人もちょっと漏れてるんですよっていうのが
そうですね、
ことですね、
そうです、
はい、
まあそのいいねをしないまでもそのプロフィールにアクセスしたりとか、そのツイッターのねそのページを開いたりとかするだけでもサービス側はお前はこれが好きなのかみたいな感じでめっちゃ見てくるんで、皆さんそういうのするときは違うアカウントを作るなりして頑張ってくださいっていう感じですかね、という怖い回でした
怖い回
ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグハッシュホットテックをつけて感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひツイートしてください。またお便りは番組公式ツイッターからリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify などで購読をよろしくお願いいたします。